WBC です。で、これで勝ったということで、日本国内がすごくこれからお祭り、パレードになると思います。で、その裏側で何があるかを、憲法改正、緊急事態条項、それから、もう、ゼレンスキーと会いましたね、岸田。戦争になります。裏側でとっとと決めてます。実はですね、去年の3月、今年の、えー、あ、違った、去年の7月、7月と今年の3月に、大手メディアともう岸田は打ち合わせをしています。これは朝日の記者が、カメラをたまたま撮ってですね、日刊現代が報道、記事にしてるんですけど、読売、毎日、日経、日本テレビ、NHK と政治ジャーナリストの田崎さんだったかな。この、主要メンバーと集まって何か打ち合わせをしてます。どういった打ち合わせ内容かは知りませんが、おそらく偏向報道でしょう。野球で騒がせて盛り上がらせて、その裏で、緊急事態条項はほぼこれ決定してます。あとは憲法改正をするだけ。憲法改正というのがわからない方は説明しておきますが、憲法9条、これはですね、戦争の放棄をしているんですが、今回自民党草案の憲法改正では、軍隊を持ってもいいようになります。戦争の放棄ではなくなります。これが、第1点。それから、最高法規97条。私たち国民主権なんですね、今の日本国憲法というのは。政治家は下です。私たちが雇った、高齢者のバイトたちなので、彼らの方が権力が、上になるのが、緊急事態条項なんですけど、その、下準備として97条がなぜか削除されます。実は、10条、11条あたりで国民主権っていうものがきちんと書かれてあって、さらにそれを説明する97条、ここね、削除したらダメなんですが、なぜか削除される。そして緊急事態条項が新しくできる。これはですね、緊急事態条項が、発令されたら、何人たりともこの国の指示に従わなければならなくなります。今は国民主権です。ところが、国の方が国民より権力が上になる。独裁国家になるんですね。ということで、WBC で盛り上がってる日本人の皆様へ、裏側で何が合ってるか、よくわかりますよね。なので、私が言いましたよね。前何度も言ったけど、これ勝ちますよと。日本人勝たせますよ。で、盛り上がらせるから。勝ったでしょ？勝つか負けるかじゃなくて、勝ったでしょ？その間に裏でやりますよと。予告通りに全てなってるんですね。去年の、5月、6月ぐらいから言い始めてきたんですが、スペースで毎日。その頃から、緊急事態条項の話も知ってたんで、前からもう自民党草案の憲法改正の案が出てたので、もう危険だということを皆さんに伝えてきて、大至急、アットマークメンションかリプライをして抗議をしないとダメですよとお伝えをしてきました。で、皆様はツイッターでタグをつけて書くことで、まるで抗議をしたように、どう勘違いをしてらっしゃると思うんですが、これは抗議になってません。ハッシュタグというのはワード検索。それがトレンドに上がっても、トレンドに上がったからって喜んでる方が多いんですけど、で、それはどこに対して声を上げてるんですか？ツイッター社ですか？ツイッターを利用されてる方ですか？誰に対してその声を上げてるんですか？皆様に目立ちたいだけ？トレンドワードになった！イェーイ！ハッシュタグイェーイ！ツイッターのお仲間で遊んでるだけの状態がハッシュタグトレンドワードというものです。誰に対して声を上げてるんですかね？これは日本政府に対して声を上げなきゃ抗議になりません。で、日本政府や日本の責任者というのは何回も話してますが、肩書き上は総理大臣ですね。で、岸田であれ、中身が何であれ、岸田が、に言っても無駄だとか言う人とかね、あとは岸田にアットマークメンションやリプをつけたら、あ、これちょっときます。赤バンになるとかいう、凍結されるとかいうデマも回ってるので、これもデマです。工作員のデマです。私、9ヶ月間赤バンにも凍結も、あ、凍結と赤バン一緒だ。規制もかかったことありませんので、ここに証人がおります。あと赤バンになったとか凍結になったという人たちは、これはね、工作員です。規制がかかったとか、シャドーバンとかいう人たちは、ツイッターの使い方が間違ってます。ただただ闇雲に、いいねやリツイートをすると規制がかかります。ボットと判定されるので。 自分の言葉でどんどん抗議をすれば、全くシャドーバンにも規制も私かかっております。はい。私が言い出しっぺでかかってないので、まずここですね。大事ですね。デマにお気をつけて。です。で、アットマーク、岸田230、あとリプライをですね、しせずに自分の投稿にぐちぐち書いて、ハッシュタグつけて喜んでる人がまだとてもたくさんいらっしゃいます。なので、大至急これは緊急事態条項反対と声を上げないともう間に合いません。そういうふうに言ってきましたね。去年の時点では、まあ、ワクチンのことのどんどん、薬害とか有害事象とかどんどんもう証拠が出てきてたので、それに対して声を上げようと。もちろん緊急事態条項ですね。憲法改正も反対しようという話はしてたんですが、彼らのカードというのは、最終的には戦争です。これが最終カード、切り札ですね。緊急事態条項が切り札になる。この話もしてきました。で、国民に立ちにて合同委員会の支配下にあるので、ここはもう彼らは自分たちで抜ける力はありません。で、海外にどんどんね、何兆円も何兆円も取られて、10兆円ほどあればまた、で、1人当たり10万円ぐらい振り込めるんですけど、ボンボン海外にはお金はもう、何兆円どころではないです。億兆計外ぐらいはばらまいています。なんで全部かき集めたら外はもらえると思います。100億外ぐらいはもらえるんじゃないんですかね。それぐらいばらまいてきたんですけども、日本国民には一切、これも証拠ですね。我々奴隷でございます。過去150年間。もしくは、第二次世界大戦後、プラザ合意あたりから言えば30年間ですね。第二次世界大戦後というより、お金のことのプラザ合意を決まったのはここなんで、まあ30年間ほぼ金の奴隷となっています。賃金上がってませんね。税金取られますね。日本、お金持ち国家なんでね。税金取られた分は全部海外に取られていくという、こういうシステムです。まずここも理解してください。なので、WBC、勝ったと喜んでる方もいるのかもしれない。私、最初から出来レースだって言ってたんですけどね。だって、喜ばしとけばいいんだもの。例えば、優勝、これはね、そこまでは分からなかったけど、おそらく、それぐらいまで活かせると思います。盛り上がらせると思ってたんですよ。盛り上がらせたいんです、日本人を。3S で、野球で。野球でわーわーわーわー言わしとけばそれしか考えないんで、全く野球に興味のないおばあちゃまたちも見てましたよ。私もわざと、なんかやってるんですか？野球の世界大会ですか？って言ったら、珍しいわねー。もう知らないふりして、興味ないんですけど、それより戦争の方が怖いですよねっていつも話してます。裏で戦争するかもしれませんよって言ってもみんなもう戦争ピンとこない。野球です。表の人たちは。で、そうやって喜ばしてる間に、はい、緊急事態。どういう手で来るかは大体分かってます。ロシアと北朝鮮でしょうね。で、ゼレンスキーの方とお話し合いをしているので、多分ロシアが攻め込んできたとか、まあ、緊急にNATO の方の応援に行くとか、何か緊急なお知らせをするはずですよ。このお祭り騒ぎが終わった後。で、緊急なので、緊急ですから緊急事態条項を作るんです。戦争なんで。っていうふうなシナリオになっていると私は思います。もうその準備をしてます。メディアにも。だからメディアの毎日、日経、NHK、日本テレビ、あ、どこだっけ、あと1個、読売だ。こういうところがおそらく、まあ、北朝鮮のミサイルでもロシアのミサイルでもなんか飛んできたとかなんとかかんとか言うんじゃないんですか。そういう記事をババババッとやって、日本が攻撃されてる。日本が危ない。なので、憲法9条を、これはもうこのままではいけないので、大至急緊急事態条項を作るという、もう国民の有無を言わさずできると思います。もう遅いです。だから9ヶ月間私言ってきたんだけどね。で、皆様には何回も言ってるんですけど、岸田の方に直接リプをお願いしたいんですね。リプがわからない人は自分で勝手にググってくださいね。岸田の投稿に直接コメントで抗議をしてほしいんですが、これが非常に少ないんです。自分の投稿ではだいぶ名称をつけて言ってくれる人はね、増えました。なので、あっちの通知はビビってると思うんですが、少ないですね。まだ2000とかですよ。これ20万いかないと。不思議なのは、ハッシュタグ緊急事態条項で十何万回いったんでしょ？じゃあ、できるはずなんですよ。岸田のアカウントのコメント十何万回。タグをつけてそれだけ投稿してるってことですよ。緊急事態条項反対と。ね。緊急事態条項。この漢字を6文字書いてタグをつけて、皆さん必勝懸命、 あ、6文字の反対までだから8文字ですね。これをつけて一生懸命投稿したなら、岸田の方に書き込めるはずなんです。20万ぐらい。なんでいかないんですかね。なんで私はもう、悟りに入りました。もうしゃあない。しゃあないです。だって戦争するって分かってたもん。第三次世界大戦ですね。なので、もうこれ仕方がありませんので、本当に緊急事態条項が決定になって、憲法改正大支給されて、戦争だと。で、まず自衛隊が NATO 軍になると思います。ネオナチですね。で、そこから若い人たちが徴兵されるかもしれない。まあ、人数が足りないからと。で、あとは、ガソリンも上がってきています。160円になりましたので、こちらの方がですね。で、物価ももちろん上がります。ガソリンも物価も上がる。あと銀行の方は、これは下手すれば凍結の可能性もありますよね。こうやって私たち国民は、もしくは物流も止まるので食べ物もなくなってくる。そうするとコオロギが配給されるかもしれない。この状態になって、戦争になってコオロギが配給されてお金も引き出せない。何も買えない。そして皆さん頑張って騒いでください。ぜひ、目の前に本当の危機が迫って、目の前に現実となって騒いでいただければいいと思います。時すでに遅しです。もう私ももう、言いますけどね、諦めました。だって9ヶ月間言ってきたんですもの。これ以上何もすることありません。だから前もって、去年の5月末からみんなでやろうと。どれだけ皆さんに邪魔をされても、工作員に邪魔をされても、アンチに邪魔をされても、みんながやらなくても、毎日毎日しつこくしつこくスペースで声かけをしてきて、結局11月も私も疲れてね、スペースしなかったら尻つぼみになってたんで、12月からもう一回、これ本当に危ない、もうやばいと思って言い続けて、もしかしたら、炎上できるかと。そしたらメディアがね、今は日刊現代、女性セブン、ニュースポストセブンあたりが動いてるけど、どっかの大手メディアが1社でもいいテレビで言ってくれれば、サンテレビはローカルなんでね、大手ですよ。全国区のメディアの大手が言ってくれれば、それはツイッターが異常なほど炎上できるかという奇跡が起こるかと思って、私もちょっと頑張って皆様に声かけをしてきました。が、無理でした。残念。なので、あとは、戦争。ここになるのはもうこれ、免れませんので、頑張ってください、皆様。なんで、WBC で、くっついたの中もね、喜んでらっしゃる人がいるのでね、いいんじゃないんでしょうか。なんか、日本が勝ったからお祝いしなきゃって言われたんで、いいと思いますよ。出来ですって分かってるけど。その裏で緊急事態条項を作られてるんでね。で、その準備ですよ。どうやって国民を騙すかと。わーって野球の音、ポンと、速報ですと。ロシアの方でちょっと攻め込んでいくので、緊急事態条項、まあ、テロップで出るかも、速報です。緊急事態条項を作りました。憲法改正試験、速報？あれ？テロップで終わり？そんなもんで、もう最高法規はパッと消えてます。あ、97条はね。いつの間に改憲されたの？だから声を上げてメディアで、去年の6月から言ってたら間に合ったんじゃないかなと思いますよ。散々声をかけてきて、私も疲れ果ててるけど。だからほとんどの人がですね、ツイッターの中の人はすごく愚痴を言います。情報も知ってます。ディープステートのこともしてます。なんなら大型アカウントは私以上に知ってますよ。私が知る前からあの人たちは、2020年から全部知ってたんですごいですよね。あの大型アカウントたち。びっくりします。都市伝説ようなことのことごと全部知ってて、この世界の仕組みも全部知ってて、びっくりするぐらいのことを知ってたのに、その情報だけを載せる。で、皆さんもその情報を共有する。もしくはタグを載せて遊んで騒いでね。で、楽しかったですか？いいんじゃないんですか？で、結局私も見てたけど、いつ政治家に声を上げるんだろうと。大きな、例えばそれが本当は表でのデモにならなきゃいけなかったんですね。表でのお散歩デモ行進もやってたけど、あれじゃダメだと。これ見よがしに、なんとかって人、岡本なんちゃらって人が捕まったでしょ？今どうなってるか知らないけどね。あれもなんか、ワクチン反対の団体だったんで、反ワクっていうことで。だから表で少数派で抗議してもダメだなって分かったので、じゃあツイッターのこれだけ分かってる人が多分ね、かき集めたら100万近くいるかもしれないし、少なく見積もって50万とかじゃないですか？ワクチンを反対する声を上げる人たちが。その人たちが、岸田に全部抗議をすれば50万、1人1コメントで50万コメントいくんですね。 私も3コメントだったり10コメントだったり、まあ、コツコツやってるんですけど、たったの1人1コメント講義をしたら、50万人が動けば50万コメント。やらない人がいるから上がらないんですけどね。メンションもそうです。岸田に、アットマーク岸田230を自分の投稿につければですね、ツイッターのタイムラインが全部メンションで埋まります。異常事態。で、向こうの通知は多分1000万ぐらいいきます。みんながずっとツイートしてますからね。ね、残念だけど。でもそれを、メンションはね、なんとか12月から増えてはいます。でもメンションはカウント数に上がらないんですよ。残念ながら。カウント数、数字にできるのは、岸田の投稿のところにコメントを残すこと。ここで2000コメントが20万コメント、200万コメントに上がれば、炎上しますよね、大体ツイッターって。だって総理大臣のアカウントに抗議コメントが200万も集まったら、20万でも炎上すると思います。多分2万コメントでも炎上します。そう言ってきたけど、まあ、邪魔をする工作員とかアンチとかがたくさんいるのもだし、メンションつけてる人たちがこれだけいて、タグはつけるんでしょ？緊急事態条項。反対って。ってことは、岸田に直接声を上げる勇気はないんですね。これが非常に残念です。とても残念です。録音してますね、今ね。だから、そういうことです。日本が悪い、ディープステートが悪いではなく、国民のマスクしてる国民がバカだとかいう人もいますよね。ワクチン打った人がバカだとか。違います。ツイッターの動かない人が全部これ悪かった。ツイッターでタグはつけるけど、岸田に絶対声を上げない人たちがたくさんいるんですね。まあ、大型アカウントも、2人は動いてます。ルパン3とワクチン第3次世界大戦。これ以外。これ以外の大型アカウントが全く動いてない。分かってる。情報を持ってるのに行動しない人。これが全ての悪の根源です。知ってます。だから動かそうとしたんですけど、無理でした。残念。ということで、WBC がですね、優勝したんで、まあ、パレードが始まり、日本はですね、優勝セールとかやるんじゃないんですか？ WBC 優勝セール。で、楽天とかね、その辺がこう、全部優勝セールとかして、なんかやるんでしょ？で、テレビでわー。でも、メディアはほら、一斉に野球一色でしょ？もう。ワクチンの薬害のこと全部消えましたよ。700万人以上死んでるのに、ワクチンで。これ無視です。700万人以上死んでるのに無視ですよ。日本人だって、数字だけでいくとですね、2000人。でも、2年間で2000人死ぬって相当なやばい薬ですよね。だって普通の風邪薬のパブロン飲んで死にますかね。ね。市販で売ってるパブロンを飲んで、年間2000人も死んだら私飲みません？そんな薬。嫌です。でもワクチンなんで薬までいかなくて予防薬でしょ？じゃあ、サプリメントぐらいですかね。チョコラ BB ぐらい。それを飲んで年間2000人も死ぬなんて嫌ですよ。しかもチョコラ BB を飲んで、例えば後遺症で苦しむとか、絶対飲みません。なのにワクチンは止まらない。だって餃子の異物混入だけでもテレビで大きな報道がありましたよね。これを人口削減と言わず何と言うんでしょうね。薬害がないとかいう工作員もいますけどね。もう無理ですよ、工作員とアンチは。たっぷりエビデンスがあるんで。もう海外のエビデンスはこの3年間取りまくりです。論文もあります。フロリダは止まりました、ワクチン。アイダホとフロリダはワクチンに関与した人はこれから逮捕されます。スタートしてますね。なので、まあそこはそこで動くでしょうし、あと、もう一つ、日本人はトランプさんをね、頼る人がいるんですけど、外人が助けてくれると思いますか？白人の金髪の。トランプさん大統領じゃないですよ、まだ。元大統領。で、アメリカのこと考えるのいっぱいですよ。アメリカファーストな人ですから。じゃあ、プーチンさんは？ロシアの大国を守るのにいっぱいですよ。誰が日本を守るんですか？誰もいない。だって日本政府が売国とでしょ？あ、参政党はディープステートですからね。あれディープステートのスパイ組織です。あとメロリン党もそうです。在日優遇してますからね。騙されちゃダメですよ。で、与野党全部売国奴の中、国民が日本を守ろうという国民もいないんですね。ほとんどの人がだって岸田に抗議をして本気で声を上げようという人がいないんですね。なので、残念ですが、非常に残念ですが、覚悟を決めてください。 なんならですね、これはっきり言いましょうか。当初の予定通りでございます。実はですね、皆さんびっくりすることないんです。安心してください。当初の予定通りに世界が崩壊するだけです。全部私見ましたんで。またね、ちょっと軽く言っておきますけど、2019年に予知をしましてね、いきなりです。もう、一瞬で分かっちゃうんです。私、こういうものをね。2019年の頭ぐらいだったんですけど、まあ目の前にちょっとそういうこう、何かポンと現れて、エジプト神的なやつがですね、それを見た瞬間全部わかりました。あ、これやばい。第三次世界大戦始まる。世界が終わる。文明崩壊。ただ、詳しい内容はわかりません。流れだけはわかったんです。確実に第三次世界大戦が始まる。それをクラスの戦争。そして、世界崩壊。文明崩壊。これ、やばいと。死んじゃう私と思いました、2019年。でも、まだその頃コロナもなくてワクチンもないんで分かんなかったんですよ。じゃあ現実で何が、何にも分かんない。北朝鮮からミサイルでも飛んでくるの?と。その頃詳しく調べてないんで、まさか宇宙空間を飛ぶミサイルなんて思わなかったですからね。テレビを見て、分かんない。どういうこと?どっか、とにかくこれ、絶対核戦争が始まると。それだけは分かってたんですけど、まあ、ダイヤモンドを見たときにスタートしたって分かりました。ダイヤモンドプリンセスですね。バーって客船が到着したでしょ?あっこから武漢ウイルスが始まったんですよ。プランデミックが。で、あの船を見て画像、テレビのあの船を見た瞬間に、あ、やばい、始まったっていうのは分かりました。第三次世界大戦のスタートの合図がダイヤモンドプリンセスです。こんなのが分かる私の気持ちを考えてよ。たまったもんじゃない。でも覚悟できてます。だって第三次世界大戦になるって知ってたもん。皆さんより先に。だから流れが全部わかるんですよ。で、どうやって、ほぼ全壊になるのをどうやって、まあ、ある程度防ぐかと。で、当初の予定だとほぼ全壊です。で、人口は、当初の予定だと3分の1ぐらいに減る。今全体70、80億人ぐらいでしょ?おそらく30億人以下になるだろうなという、私のその時の予知ですね。で、日本だと、1億人ぐらいいるとして3000万人ぐらいになるのかなっていう見込みです。で、やっぱ人がもう間違いなくワクチンでね、こうどんどん死んでるのを見て、最初は生物兵器かと思ったんですよ。コロナの始まった時、武漢ウイルスですね。でも、にしては、マスクしろ、マスクしろってちょっと待って。私、昔見たレベル4のドラマを見てたんで、知らないでしょ、レベル4って。あれ結構ね、衝撃的だったんですよ。ちょっと説明しましょうか。世にも奇妙な物語、だいぶ前のです。で、広末涼子が主演で、何回もこれね、皆さん知ってる人は話してるんですけど、録音してるのでね、短編のドラマで、広末涼子がちょっとね、詳しいところはね、記憶に曖昧なんだけど、確か飛行機で帰ってきたのかな?旅行か何か。そしたら、着いた途端に防護服着た人がブワーって入ってきて、で、自分は白い部屋に隔離されるんですね、一人で。で、理由もわからず。とにかく隔離で、ガシャンってご飯だけガシャンってきて、防護服着た人がうようよ。だから、広末は自分が何かとんでもない病気になったんだと思ったんです。で、それからレベル4っていうウイルスのことですね。レベル4っていうドラマで。そのやばいレベル4になったんじゃないかと。で、その詳しい内容は覚えてないけど、その防護服着た人に詰め寄って、もう私どうなのって多分脱出したか抜け出したかなのかな?覚えてないけど、うまくなんかこう鍵を開けてガチャンと。せっかくその管理されてたのに。で、防護服に詰め寄ったら防護服の中の人が中で血吹いて死んじゃう。感染者を隔離してたんではなくて、感染してない天然の純粋の人間を守ろうとして、必死に感染した人たちが自分を防護服で一滴も空気が漏れないようにして、それが本物のウイルスです。ウイルス対策というのはそれです。マスクじゃ防げません。ウイルスの大きさ私知ってます。花粉も入ってきますからね。だから、最初のマスクの時何かおかしいと思った。これで防げるわけがない。でも、マスクしろ、マスクしろでマスクが売り切れでね。で、まあ、高須さんも同じこと言ってたんで、その時、マスクで防げるわけない。本当のウイルスは粘膜から入る。僕は知ってると。だから、せめてフェイスシールドをしなきゃダメだって、早速長松さんのフェイスシールドをね、2000円ぐらいで作ってたんで、あ、これかと。でも、フェイスシールドをしても空気感染なら空気から入るし、何かこれはおかしいなと思って、様子を見てたんですね。その武漢ウイルスの。 で、私はレッスン全滅だったんで、ずっとお休みをして、まあ、生徒さんとたまにオンラインで話したりして。で、久しぶりって会った時は、もうマスクを外して会って話してたんですよ。感染したらそれがもうね、怖かったら感染しますよね。ところが、ね、ご覧の通り。で、ワクチンが11月に、ああ、もうすぐわかりました。半年後にできる薬って何ですかね。未知のウイルスですよ。っていうことで、もう流れがババババッと見えちゃったんですね。答えが先に見えちゃってるもんで。第三次世界大戦があること、文明崩壊になること、この世界のシステム、古いシステムが全部崩壊する。答えが先に私見えてるから、現実の流れとかテレビとかニュースを見て、どうなるかを答えと照らし合わせながら、ダダダダダッと見えちゃうんですね。だから、皆さんに伝えたのは、一人一人が立ち上がれば止まるって分かってたんですよ。もう遅いけど。で、海外はさすがです。抗議して止めましたね。それそれ、それなんです。立ち上がって表で抗議をして、うわーっと抗議でも街を埋め尽くすぐらいそれぞれがね。あれを日本部でも、まあやると思ってたんですけど、日本列島が。やる、あの海外の流れがもちろん日本に来ると。私も表で抗議をしよう。待てど暮らせど抗議の流れが来ない。誰も立ち上がらない。でもツイッターの中はみんなもうぐちぐちぐちぐち言うんです。一人で頑張って。じゃあそれを皆さん怖がって立ち上がらないなら、ツイッターで抗議をして流れを作ればいいじゃないが、去年の6月、5月の頭ぐらい、あ、5月の末ぐらいですね。6月の、どっちかその辺です。30日、31日、1日ぐらいだったんじゃないですかね。覚えてない。5月の末か6月の頭ぐらいからスペースを始めました。っていうこと。なので全部結果が見えてたんですね。でも言っても言っても信じない人が多いでしょ？聞く耳も持たないでしょ？しかも岸田に抗議したら赤バンになるとかなるわけないじゃないですか。私がずっとやっててなってないので。なりませんよ。その代わり英語で、ファイザーとか WHO に、人口削減とかポピュレーションディレクションとか書いちゃったら終わりですけどね。瞬 殺されました。英語はやばいです。やめときましょう。アットマークファイザーと WHO に。まあでも今イーロンになったんで多分変わったかも。イーロンになる前の出来事です、それは。だけど、岸田にどれだけ言っても野放しです。びっくりするぐらい。どんだけ私が売国で言っても、この、人口削減ワクチンを止めるって、もうガンガン言っても、完全に野放し、放置状態。何にも規制かかりません。これだけは言っておきますね。だから、声を上げてほしい。あと、日本政府与野党も国民に立ち上がってほしい。これもまあ、前言ったんですけどね。それが分かってたんですよ。彼らは、これはもう皆さんと話す中で細かいことは勉強していったんですけど、日米合同委員会の支配下にあること、明治維新からこの国がもう完全なディープステートの支配下ですね、150年間。なので彼ら、まあ何回も言ってるけど、自民党大会の、その投稿にですね、明治維新と先の大戦に匹敵する歴史の転換点と自民党として書いてる。ありえないです。明治維新関係ないから。で、そこから歴史の転換点に臨む、立ち向かうと書いてます。選挙に本当にどうのこうのなら、歴史の転換点って言って明治維新関係ないです。自民党まだいないから、その頃。これ暗号なんですね。DS から抜けたいという彼らの必死なメッセージです。だって全部金を海外にばらまかなきゃいけないんですよ。国民を見殺しにしなきゃいけないんですよ。日本を守るために作った政党が。全部、そして中は DS のスパイだらけです、半分以上。だから本当に、日本を守ろうと思う政治家はいるはずです。石井紘基さんのように、ね、前から言ってるけど、暗殺された特別会計を追及した石井紘基さんのように。でも中にずらっとスパイがいて、悪い奴がいて、本当にこの国を守ろうと思う人は、もう身動き取れないんです。なんで菅さんも言っちゃった、あの人悪い人じゃないのよ。人口が減少してるという、効果は出てると思います。言っちゃった。あれがもう言われてるんです。人口を減少させろと。日本人を減らせと。全世界的に人口減らしが、人減らしが行われてますからね。で、ワクチンをどんどんどんどんここに打ち込ませて。ただ一つ思うのは、これはまあ、推測だけど、ワクチンの中身がどうも怪しい。海外の人に比べると、死者が思ったより少ない。それは数字を見て言ってるんだって、私は現実を見て言ってます。自分の地元だったり、結構広い範囲でね、仕事で動くので。 いろんな人とお会いして、本当に海外並みの薬害があるならもっと倒れてますって。あれだけ死者がいるでしょ？イギリスでも、オーストラリアでも、カナダでも、アメリカでも、ものすごい死者です。でも日本がそれだけの薬害があるなら、私の生徒さん結構あの世に行っちゃうかもしれないんですよ。でも皆さん元気ね。でも5、6回打てます。多い人は。ってことは、これは中身が何か違うなと、海外とは違うなと私は見てます。日米合同委員会の指令でワクチンを打てと言われて。でも、かといって安心はできないんです。簡単に止めなきゃいけないのね。ワクチンは人口削減であることは間違いないので。だから彼らも必死で、冷蔵庫の栓をね、70度、マイナス70度の保管する栓を抜いてみたり、うっかり破棄したとか、うっかり25倍に希釈したとか、うっかりがね、っていうことでね、ちょっとね、電話があったので、どうしようかな。ということで、皆さんにはですね、こういう感じでちょっと伝えておきます。もう、第三次世界大戦は、これは残念ですが、覚悟をしてください。当初の予定通りです。で、私が言った通りになったのが、この、まあ、皆さん最初から聞いてる方は、もう、あ、言った通りになっちゃったねって思ってでしょ？去年のね、9ヶ月間。なので、あとはね、もう、第三次世界大戦を経験しなきゃいけないです。文明崩壊を。これを皆さん経験して、で、あとは本当に、阿鼻叫喚になりますから。私も嫌だけど仕方ないもんも。で、あとはもう自分のこと考えます。もう皆さんのこと考える余裕、今までは皆さんを助けようと思って、救おうと思って、で、みんなで声を上げて日本を守ろうと思ってたけど、もう無理です。私も自分のことを生きていくことを考えなきゃ。この世界がどうなるかわからないんで、どうやって食って生きていくかを考えなきゃいけないので、もう皆さんのことを考える余裕は正直ございません。なので野球のお祭り騒ぎが終わった後、会見、そして戦争、そしてあっちゅう間に規制がかかりという順序で、あとお買い物カートにもカメラがつきました。管理社会になります。反政府は全部捕まりますよ。もう二度と私はツイッターで声を上げれないので、何か変な動きがあればミランダアカウント消しますね。もうすぐに、誰にも何も言わずに変な動きがあれば消します。もちろん今まで言ったことは関係ないです。今までの時は、今までの言葉は日本国憲法上の憲法の日にちでちゃんと大丈夫。でもそれ以降、憲法改正された後、反政府的なことってみんな全部捕まるので、もう二度と私も言えなくなるから、その時はまあアカウント消さなくてもね、関係ないんですけど、二度と言いません。なんで、もう、9ヶ月間言ってきて皆さんが動かなかったのが、これが答えですね。動いてくれた人は本当にありがとうございます。みーちゃんとかね、ルンルンさんとか、皆さん一生懸命やってくださったんだけど、動かない人が大多数いたでしょ？大型アカウントを含め。ね、絶対岸田に抗議をしない人たち。なんで、そこを恨むといいと思いますよ。私はもう遅いって思います。ということで、ちょっとね、ここら辺で終わるので、あとはもう、今後どう生きていくか。あとはもう、表での抗議になると思います。まあ、クーデター、内戦です。気をつけて。本気で戦う。お口の戦いじゃないですよ、もう。もう本気の戦いですよ。だから、本気の戦いにならないように、口で抗議しようって言ったのにね、9ヶ月間。そうなんですよ。口で抗議すれば、怪我をしないじゃないですか。武器持って戦わずに、まっとうに抗議、きちんとした国民主権を掲げて、怪我をせずに抗議で国を変えれたんです、9ヶ月の間に。それをツイッターを炎上してメディアを少しでも記事にさせて、国民を立ち上がらせて、この流れも時間かかったんだけど、9ヶ月あればできたでしょう。みんなが本気でやればね。ただ武器を持たずに、弾圧制圧されることもねずに、弁護士もそこにいて、口で声を上げれば、まっとうに日本国憲法のきちんとした国民主権を主張して、日本政府与野党、ワクチンのことを追及、憲法改正を追及して、与野党を解体できて DSO だと思うんですね。そこまで流れが持っていけたはずだけど、ここからは、私がもう最初見てた通り、おそらく大きな戦いに飲み込まれていきます。なので日本は、もう、戦う気力は多分ないかもね、日本人にはですね。残念ながら。逃げるんじゃないですか。でも逃げ場がないんでね、泣き叫ぶ、気が狂う、もう錯乱する。人のところにその強盗っていう気力も日本人はないから、あとは頑張って抗議すればいいんだけど、もうぐちゃぐちゃになるんだと思います。 そこに弾圧されますからね、軍隊になったらもう制圧されちゃうんで、反政府になっちゃったら捕まるから、もう一言も。あとワクチン義務化になったら終わりですから、すみません、中身生理食塩水でお願いしますって言わないと、言ってもダメでしょうけどね。なんでもうそうなってきた時に、やっと皆さんがツイッターの中で独り言のね、愚痴投稿をしてタグしかつけない人。タグで一生懸命緊急事態条項反対とかワクチン反対とかタグしかつけなかった人がやっと目が覚めてくれるんじゃないかなと思って見てます。時すでに遅しですけどね。です。じゃあ、そういう感じで、終わりますね。WBC のお祭り騒ぎの後、なんかテロップでですね、緊急事態条項ができたと。で、憲法改正がと。パパパッと速報とかで。で、その後、ニュースとかで岸田が会見するんじゃないかと。そうやっても持っていく。で、メディアも、この野球の流れが終わった後、戦争が合ってるような、偏向報道をしていってですね。で、それにもうちゃんとその打ち合わせしてると思います。で、第三次世界大戦。日本は軍隊ネオナチ。相手はロシアです。大変。やだ、ロシア味方につけたかったな。バックにつければよかったのにね。できたんですよ、9ヶ月あったから。私が言ったことがね、すべて無駄になったと思いますので、あとは頑張って抗議しましょう。あと今日も勝っちゃったんでね、もし今ね、最後に言いますけど、今ひっくり返したいと、もうここまで来てやばいと思って分かってる人は、今すぐ岸田のコメントに書き込んでください、投稿に。で、今すぐコメント欄を、コメント数をですね、20万から30万人、これ一人一件書いて十分です。声をかけて。このスペースを聞いた人が。20万人も聞かないかもしれますけどね。でも私の投稿はなんかね、あれ何？ 30 万とかなんか閲覧数が。どれだっけ？緊急事態条項だ。そんなに見てるんだと。まあ、延べになるんでしょうけどね。繰り返し見てる人が。いいねはそんなないけど、でも7000ぐらいいいねがあるから、その人たちが例えば3コメントしたとしたら、3721、2万コメントいきますよね。1人3コメントでなんと数としては岸田の投稿のコメント欄が2万になるんです。これ炎上案件だと思うんですね。じゃあ5コメントしたら5735、3万5、3万5千。多分結構炎上できると思う。で、メンションをつけまくって、ツイッターの中が大騒ぎ、異常なほど大騒ぎになれば、どこかのメディアが記事にせざるを得ないぐらいの異常事態をツイッターで作れば。これをですね、3日でやってください。できますか？私もそんな、1人1、2件でいいんですよ。だから数を動かない人たちが動けばいけると思います。3日で。本当は1日です。明日炎上。なんなら今日の方がいいです。でも、私優しいんで3日という猶予期間をね、3日で間に合うかなって思うけど、今日の夜炎上の方がいいです。それも20万コメント。あれを、全く動かない岸田に声を上げない人がやってくれるかやらないか、奇跡が起こるかどうかですね。それが起これば、かろうじて、国民の声としてそこに上がるわけですから、どこかのメディアか、まあ、日刊か、メディアが国民のね、そういう声を聞いて、よし、記事にしようってなるわけですから。メディアって国民のそういう動きで力を増すので、どっかが取り上げてくれればなと思うんですけど、まあ、奇跡が起こればいいなという、もう奇跡しか私は無理です。だって9ヶ月間私にできることやってきましたからね。じゃあそういう感じで終わります。じゃあ、あとはまた録音しておくので、しばらくしたら消しますね。じゃあ頑張りましょう。